さて今日の10時台はですね、ゲストトークということで、スタジオにゲストをお迎えして、ここからですね、お送りしていきたいと思います。東京大学社会科学研究所特任研究員の高橋かなえさんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この声で、あのかなえちゃんと思った方は、かなりこのハニー FM をね、
愛してくださってる。そう
ですね、聞いてくださってる方ですけれども、高橋かなえさんはですね、ハニー FM 最初のトライアルウィークで、実は来てくれた。はい。第1期生と。
第1期生でお世話になりました。
あの時は中学2年生。
はい。
もうあれから、
うん十年。経
ってしまって。で、今は東京大学社会科学研究所で、はい。お仕事をされてると、
はい。はい、特任研究員をしています。
すごいですね。いや、もうね、この、どこからお話をね、聞いていこうかなと思うんですけど、ね、まず、まあ、現在のお仕事ですね。はい。どういうことをされてるのか、少し教えてもらえますか？
はい。私は、その、今、紹介していただいた、東京大学の社会科学研究所というところで、はい、社会調査という、まあ、皆さんにいろんなアンケートだったりインタビュー調査をして、はい社会の実態を測るっていうものが社会調査というものなんですけれども、それの、一つのプロジェクトを、はいまあ、任されてというか、うん、担当していて運用しています、
うん、そうなんですね、
はい、それが、うん、高校を卒業した時から毎年同じ方に、うん質問をアンケートをして回答してもらって、はいその人たちがどういうふうに人生をこう、うん、選択していったのかっていうのをずっと追いかけ調査専門用語でいうとパネル調査っていうんですけれども、
ね、
それをやっていて、うん、私の担当しているものは18年、うん、高校卒業した方たちを追いかけているっていうそういう調査とかデータを扱っています
。そうなんですか、はい、18年同じ方にずっとお話を、はい、
そうなんです。
それじゃあ始めたきっかけはどういうものだったんですか？
はい、始めたきっかけはちょうどその、はい18年前の高卒の子たちの世代っていうのが、ちょうど就職氷河期だったり、まあ、不景気な時に高校を、卒業していかないといけないというような方たちだったんですね。で、そうなった時に、やっぱりこう社会の格差というか、まあ、いろんなこう、若者の問題っていうものを、見つけて解決していかないといけないよね、という、風潮があって、じゃあそれを見ていくためには、やっぱりその人たちを追いかけて、どういうところでこう、困難さとか、なんかこう大変なことがあるのかなっていうのを、まあ見ましょうというところから、最初始まって、で、最初のじゃ、なので就職だとか、あとは大学に進学するかしないかっていうような、ところが問題だったんですけど、今は皆さんが34歳とか5歳になってるので、出産とか、結婚とか、子育てっていうところが、
そういう要素が加わってきてるんですね。
加わってきているっていう、すごく変化を捉えるような、
そうですか、はい、じゃあまずはその人たちのご自身の、まあ、就職するかどうか進学かどうかっていう選択から、はい、今は、まあ結婚されて家庭の中で、まあ、その中でまたこう社会とどう関わっていくかっていうところも聞いたりとか、
ねはい、子育てでどういうことがこう難しい何かこう課題を抱えているのかなであったり、あるいはキャリアをずっと続けている人たちもこうだんだんこう管理職とかになってきて、じゃあどういうこう難しさをと直面しているのかなとかっていうのを、
やっぱりそういうのあるんですね、
はい、
じゃあその、まあ、お仕事ずっとされている方は会社に入りました。その時はやっぱり気持ち的にはどんなこう答えが返ってきたとかを、
やっぱり満足度はすごく高いんですよね、全体的には、ただやっぱり就職活動の時にちょっとこう希望の会社に行けなかったとか、
当時はそういう感じだったんですね、
はい、そうですね、そういう方たちだとやっぱりその後こうどうその自分をこう盛り立ててい
くのか
っていうところとか、でやっぱりその、まあメンタルヘルスという言葉だとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、まあ、ちょっとこう元気なくなっちゃったりとか、
精神面のね、
そうですね、そういうところが、まあ、こう例えば誰か友達と相談してそういうことが改善されたとか、あるいは転職してもう一回こうなんかキャリアをもう一回始めてみるとか、まあ、いろんなパターンがあるんですけれども、そうやってこうどういうふうに変化していったのかっていうのを、
じゃあまずは試行錯誤の時期があって、
そうですね、
まあ、それをこう次こう経ていくと今度はまあ仕事も慣れてきて、やっぱりそのあたりは心境の変化もあったりするんですかね、その時期っていうのは。
そうですね、やっぱりあとは私の何人かのチームでやってるんですけれども、一人の人はそういう転職活動によって、はい、その精神面にどういう変化があるのかっていうことを、そのずっと積み重ねてきてるデータを使って、転職した後にこう メンタル面が精神面がこう良くなる人たちっていうのは、なんかこうこういう傾向があるよねとかっていうのを分析したりとか。
そうなんですね、はい、なんか単純にそう私なんかはそういうね、あの専門に勉強してないと分かるんですけど、血液型でね、あの大型だったら平気でそういうのは乗り越えていけるとか、 A 型の人はこうきっちりしてるからとか、ね、考えたりするんですけど、はい、あまりそういうのは関係ないですか。
そうですね、じゃあ血液型とかはあんまり扱わないんですけど
やっぱり
逆に言うと、例えばどういう地域に住んでるかとか、
あ、地域性があったりするんですか。
そうですね、やっぱり 都会と、まあ、郊外だとやっぱりちょっとそういう時の対処方法が違ったりとか。
あ、どう違うんですか。都会育ちの人はどう対応するんですか。
あの都会育ちの人たちはこう人間関係というか友達がすごく、はい、あの郊外に住んでる人よりは多くなるんですね、
まあ、人が多いですね。
人が多いんですね、でかつその多い友達もいろんな人が含まれるネットワークなんですよ、はい、でも郊外だとやはり似たような、まあ、生活をしている人たちになるので、はい、例えば転職活動をしようと、まあ、思った時に、はい、誰か友達に私今仕事探してるんだけどって言った時に、はい、どっちの方がいろんな話が来るかっていうと、こう都会の方がいろんな人が友達なので、あの思いもよらないところから話が来たりとかっていうことがあるんですけ ど、 郊外だと、まあ、都会に比べるとそういう可能性はちょっと低いかなとか、そういうこう住んでる地域の違いだったり、 あとは家族構成で、あの実家でずっと住んでる人と一人暮らししてる人では、まあ、どういう違いがあるのかなっていうのをちょっと調べてみたりとか。そういうのも調べてるんですね、はい、
県民性とかそこは関係あるんですか。
県民性はやってる人はいないんですけれども、はい、ただあの他 の、 あの研究の中ではやっぱり県民性みたいなことに着目してる人もいて、やっぱりその都道府県によっては、違うっておっしゃってる方もやっぱりいらっしゃいますね。
関東圏の人とか、まあ、東海地方とか、まあ、北陸とかね、関西とかね、はい、関西人ってそういうのどうなんでしょうね。
そうですかね、なんかイメージとしては元気に乗り切っていきそうな
気はしますけど、ね、
気もしますけど。
でも関東でこのね頑張る関西人ってどんな感じなんでしょうね。
そうですね、
関西を捨てたくないっていう気持ちが強いのかそれとも東京に行ったらね関西をちょっとこう抑えてそう活動するのか分かりませんけど、まあ、私だったらどうだろうな。そうですね、難しいですね。
私はあの三田市をもう広く知ってもらおうっていう、うん、あの気持ちでいるので、あの三田市のお菓子とかをよく皆さんに配って、
うん、そうなんです
か、三田じゃなくて三田って読むんですって。
だって東京はね三田がありますからね、
はい、読んじゃうので、三つの田んぼで三田って読むんですよって、よくやってます。
広めて
広めて、
かっこいい観光大使をしてくれてありがたいですね。三田の PR もしてくれてると。じゃあ今そういうお仕事で、あの東大のまあ研究所に通って、まあ、他のところで教えたりもされてるということですね。特に研究員ですもんね。
そうですね、はい、研究員としてそのプロジェクトを回すだけじゃなくて、はい、あの他の大学でもちょっと講義をさせてもらって、
うん、そうなんですね。学生にこの教える時って高橋さんどんな感じで教えてるんですか。
いやもう今みたいな感じで、あのヘラヘラと責任感を持ってるんですけど、ヘラヘラと。
それ変わってないですね。だってここにね、そのトライアルウィークで来てくれた時から、はい、なんとなくこう責任感を感じながら、あのまとめてみんなをですね、あの男子2人ね、
来ましたけど、一緒にやった男の子たちと。そうそうそ
うね、あの最初にこのハニー FM をこう、ね、トライアルウィークで選んでくれたのを覚えてます、はい、その時の選択理由って。
その時はそうですね、もう今なので正直に話すとという感じなんですけど、最初は実は違うところを希望してたんですね。で、まあ、そこがでも人数が多くて、まあ、抽選というかなんかくじ引きとかもそういう風になっちゃいますよってお話を先生にされて、ああそうなんだ、じゃあなんか別のところに動いてもいいかなって思った時に、なんか私の時はハニー FM とあと他のところいくつかの会社が後から追加で行けますよってなったんですよね。そうそうそう、
あのまだ開局したてでまだ様子がわからないので、初めて参加じゃあしてみようかということでちょっと遅れた感じでね参加したような気がしますね。
なのでその追加の企業さんですよっていうリストにハニー FM って書いてあって、 って、ああ、なんか初めてで、なんか面白そうだなって、その時ちょうどラジオに聞くのにハマり始めてた時期だったので、なんか純粋にラジオ局ってどんな感じなんだろうみたいなところで、じゃあちょっと私行きますって
手を挙げてくれて、
手を挙げて、あの来させてもらったという感じで。
中学校では高橋さんだけですか、手を挙げたのは。
あ、そうですね、はい、あの一人の募集で一人だけ手を挙げたので本当にラッキーだったんですけど、じゃあ
決まりってなったんですね。
そうなんです。
他の中学校からもあの来てくれて、はい、合計3人 で、
はい、
ね、で1週間かな。
そうですね、はい、1週間お世話になって、
ね、活動をね。来た時の印象って何か覚えてます？
もう来た時はガッチガチに緊張していて、
緊張してたんですね。
そうなんですよ。で、最初に、まあ、あのトライアルウィークは、うん、あの社会を経験しましょうっていう、まあ、企画だと思うので、はい、最初なんか私たちも挨拶とか、なんか電話をこうやって取るんだよっていうとちょっと教えてもらったり、はい、したんですけど、それがもううまくできてる気がしなくてでスタッフさんがあのちょっと練習でわざわざお電話かけてきてくださって、それを取るとかいう練習をした、してたんですけど、なんか全然うまく取り次ぎもできなくて
そう、電話の練習ね、
電話の練習が
そうそうそうしましたね。
でそのその後は原稿読みとかもさせていただいたんですけど、はい、もうむず難しいというか、なんかうまく喋れてないんだろうなっていうのは分かるんですけど、何をどうしたらいいかとか、何がどう変なのかもよく分からなくて、なんかここ関西弁になっちゃってるよって言われても、
分かんないですよね。だって教えてる方も関西人ですからね。
私未だにあの2月と2月が分からなくなってしまったりとか、そういうイントネーションの、
なるほど、
細かいところが
3月、5月、9月以外は平板と言
うんですよね。
3、5、9。それ以外は違うと思えば大丈夫。そっち覚えた方が早い、はい、っていう風に覚え方がね、いろいろありますけどね。
そういうのとかも言われて、ああ、そうだったんだっていう、なんか発見の方が多くて。
だって中学2年生です
よ。
まだ知らないことの方がね、今思えば山のようにあった時期でと、ね、思いますけどね。
なんかそこをこう頑張って強がって、なんかこうやってたなっていう。
そうですね。こっちも、あ、なんかできる子なのかなと思って、いろいろこうね、無理難題をこうね、徐々にハードル上げていきながら、最後は生放送出てもらってという
ね、
形に。
ドキドキで、自己紹介は確かその時は1分か30秒かでやらせていただいたと思うんですけど、もうそれも今はこう何も原稿とかなく、あの
フリーでね、
してるんですけど、
だって段取りも今決めてませんからね何を聞くかも私高橋さんにお伝えしてないので でもやり取りしながらね、
しながらですけど、
いやー大人になりましたね。
大人になりました
でその後高校に入って、で、うん、で初めての高校生 DJ としてね、今度はね、はい、戻ってきてくれたんですよ。
お世話になりました。
現役高校生ながら番組の DJ をしていたという、
させていただいて、いや本当、
ね、
あの頃聞いててくださった方がもしいらっしゃったら本当に嬉しいんですけど、
ね、
覚えてて
夕方の番組、はい、だって学校で勉強終わって部活もしてたでしょあの時。
そうですね、
生徒会だったっけ。
生徒会を、はい、
ね、
でそのまあ、合間でもなかったんですけど、あの毎週火曜日は学校が終わり次第すぐに
バーッ
と来て
番組をしてっていう ね、すごいな。で、まあ、その進学が、ね、あって、大学に、はい、今度東京の、明治大学に入って、
はい、進学して、
ね、
はい、
もう明治大学に、ね、高橋さんが入ったって聞いてから、あの箱根、
はい、
見るたびに、あ、明治大学だってこうね、
ありがとうございます、
思うようになりましたよ。ねえ、今年もまた来年も、
今年もそうですね、ちょっと頑張ってもらえればいいかなって
ね、瀬古さんの解説聞きながら、明治ね、明治と思いながら
ですね、ちょっと前評判はちょっと良かったんですけど、
ね、
ちょっとでも頑張りがね、ちょっと発揮できなくて。
応援とか行きました、箱根は。
応援は、あの、行きました。
あ、そうなんですね。
そんな毎年は行かなかったんですけど、
やっぱり沿道に、
そうですね、行ったりとかして。
あ、そうなんですか。
あと、あの、壮行会みたいな感じで、あの、大会の前に学校のキャンパスの中で、まあ、ちょっとこう頑張ってみたいな。
あ、そういうのあるんですね。
応援団でこう応援の会があるんですけど、そういうのとかは授業の合間に行って 一緒にわーって
盛り上げ
て
選手をこう元気づけて、
はい、
明治大学って応援団があ
ります。
あるんですか、
はい、
やっぱりあれですか、学ラン着て。
そうですね、男性というか応援団の人たちはみんな学ランを着て、でチアリーダーの人たちは、うん、チアの衣装というかユニフォーム
で、
はい、着て。
そうなんです ね、
やってますね。
各大学じゃあるんでしょうね。
そうですね、
この明治大学でもこの情報に関する選択をして、
そうですね、はい、
そこがまあきっかけになるんですかね。
そうですね、まあ、大学入った時はこのハニー FM での経験があった、うんうん、経験があったというかその思いがあったので、うん、そういうマスメディアに進もうと思って、うんうん、そういう情報とか社会のことが学べる学部に進学したんですけど、だんだんやってるうちに研究って楽しいなっていう方向にこう行って、じゃあちょっと大学院とか行ってみようかなみたいな。
大学院に今度はね、
はい、
そこでさらに研究を深く掘り下げていって、
はい、
で卒業されたとは就職をされて、
そうですね、
はい、まあ、広告代理店大手のね、
はい、
入ってお仕事を
、
ね、されてました。ここは何年ぐらい仕事をされてました？
2,3 年ですね。
あ、そうなんですね。
なのでちょっと短いんですけど、
なんかこう思い出残るお仕事とかありました？その時。
そうですね、多分ご存知の方もいると思うんですけれども、うん、テニスの王子様っていう、うんうん、漫画の作品があると思うんですが、はいはい、あれのミュージカルを今というかずっと長くやられてるんですね、でそれ の広告をちょっと担当させていただいたことがあるんですけど、まあ、すごい話題にしていただけて、ファンの方が写真を撮りに来たりとか、まあ、ちょっとそれでファンの方が集まりすぎて逆にちょっとこうなんか私は鉄道車会社さんにちょっとすいませんでしたっていうことも実はあったんですけど、
で
もそれくらい皆さんに注目、ね、はい、してもらえたりとか、それが結構思い出深いというか。
あ、そうなんですね、じゃあ、まあ社会に出てお仕事もされて、
はい、
で、まあ、また大学院に今度
戻って
研究を、はい、また続けてるということですね、
はい、
じゃあ後半もですねちょっといろいろお話をお聞きしようと思います。ここで1曲ねお送りしたいと思います。時刻は10時28分に間もなくなります。今日はスタジオに東京大学社会科学研究所特任研究員の高橋かなえさんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
まあ、こうご紹介だけするとね、なんかすごい難しいこうお話が今続くのかなと思いきや実は、まあ、トライアルウィークでね初めて来てくれて、はい、第1期生で、そして高校生 DJ として活躍、当時はまあ違う名前 DJ ネームで ね、
そうですね、
していただきましたけれどもね、はい、今東京で、まあ、お仕事研究所でね、はい、研究員ということですけどね、まあ、さっきその、まあ、今に至るまでをざーっとこうね聞いてきましたけれども、
はい、
じゃあ今取り組んでいる研究としてはその18年間ずっとお話聞いているアンケートを引き続き、はい、
そうですね、仕事としては
やっていく、
それを、はい、メインでやったり、あとは自分それを、まあ、仕事としてや、はい、担当させていただいてるんですけど、それとは別に自分のこう、はい、研究というのも実はあって、
自分の研究をどんなことをされてるんですか、は
い、それがギャルママっていう、
ギャルママ、
はい、ファッションの好きな派手なファッションの、
はい
はい、がお好きなお母さんたちのこと、うん、まあ、ギャルママと言うんですけど、はい、その方たちの、うん、まあ、生活ライフスタイルとか、うん、まあ、価値観とかを通じて、はい、今の日本社会の中 の、はい、母親像とか、うん、母親とはこうあるべきだっていう、その、うん、難しい言葉で言うと規範意識っていうんですけど、はい、お母さんになったらこういうふうにするべきなんだっていうような、うん、皆さんの中にある意識っていうものがどうなってるのか、どういうふうに変化しているのかっていうのを研究するっていうのがもう一つ私の研究テーマとして。
じゃあギャルママを通してそのお母さん像を探っていこうと、
はい、
そのギャルママさんへのアンケートもずっと続けて。
そうですね、それはインタビュー調査を、はい、中心でやってるんですけど、それこそ関西にお住まいの方にも何人かご協力いただいたりしてるんですが、
何年ぐらい続いてるんですか？
それは、ギャルママの研究自体は実は大学院の修士というところに行った時からやってるので、はい、実はもう10年くらいずっと追いかけてるテーマなんですけど、はい、インタビューの調査自体はもう3年くらいですかね、
うん、そうなんですね。これも同じ人をずっと対象すると毎回変わって、
同じ、今のところ同じ人、
同じ人で、はい、じゃあお会いした時はもうバリバリのこのギャルママさん。
そうですね、まあ、感覚、本当に私と感覚が違うんだろうなって思ったエピソードがあるんですけれども、ちょっと急に 会うことになった方がいらっしゃって、はい、すいませんちょっと急いでたんで今すっぴんなんです、ごめんなさいって言われたんですけど、もう目元のメイクとかすごくしっかりされてて、カラーコンタクトも入れてて、もう私から見たらもうすごい十分お綺麗にされてるんですけど、いやすっぴんでごめんなさいって言われた時に、これがこの人にとってのすっぴんなのか、私にとってのすっぴんともう全然違う、私なんか本当に何も塗ってないのがすっぴん、
すっぴんね、リップも塗らないのがすっぴん状態
なので、なんか全然違うんだなっていう。
あ、じゃあそこからこのお化粧っていうのはまた違うものが乗っかっていくわけですか。
そうですね、その人にとってのメイクっていうのはやっぱそこからさらにこう印象を変えていくものが、まあ、その人にとってのお化粧だっていうふうに、まあ実際にそういうふうにおっしゃってもいて、
なんか舞台に立つみたいな感じですね。
そうですよね、
舞台メイクみたい、
舞台のメイクとガラッと変えるみたいなイメージがその方はあるみたいで、そういうこととかを通じて、なんかこうお母さんたちにとってじゃあおしゃれをするっていうのがどういうこう意味を持ってるのかなとか。
そうなんですね。じゃあその、まあ、ギャルママさんですから子育てもね、はい、当然しますけれども、何かその違いというか、何か見えてきたことってあります？お話聞いて。
そうですね、まあ、これを聞いてる方とか、はい、まあまあ、一般的にこうどういうイメージ持たれてるかっていうと、やっぱりそのギャルママってなんかこう自分のファッションのことばっかりしてて、なんかちゃんとやってないんじゃないのみたいな、はい、見方をどうしてもされがちなんですけど、お話聞いてるとすごく熱心に子育てしてるんですよ。で、例えば宿題しなさいとか、なんか言うのが嫌なんですっていう方がいらっしゃって、でもそうやって言わなくて勉強しなかったらどうするんですかって聞いてみたら、じゃあ一緒にやろうって言います、私はって言って、時間がかかっても一緒に宿題やろうって言って、やってたら子供もなんかこう楽しんで、お母さんと一緒にやるって言って、なんかやってくれるようになるから、そうやって私はそうやってなんていうか、こう子供がやりたくなるようなこう工夫を心がけてるんですっていうふうにおっしゃってて、まあ、そういうところを聞くと、
まあ、変わらない。
そうですね、他の普通お母さんたちと同じように子育て頑張ってらっしゃって、でなのでそうですね、そういうふうにこう世間からはちょっとこう、厳しい目で見られがちなんですけど、
見た目で、ね、判断されたりね、
はい、ただその見た目でこう悪く言われてしまうっていうことを逆にこう、まあ、見返すじゃないんですけど、そうやって言われないようにより頑張らなきゃっていう意識がすごく強くて、はい、なんか本当に研究者としてではなくて、私個人として見るとすごくけなげで、なんか頑張ってるなっていうふうに、
そうなんですね、
思いますね。
どれぐらいのペースでお会いになるんですか、その皆さんとは。
皆さんとはあまり頻繁には会わなくて、まあ、年に1回くらい、はい、
でインタビューして、まあ、変化があるかどうかをそこで聞き取り、
そうですね、
調査すると。
お聞きしたり、はい、
何名ぐらい今インタビューとか。
今私が交流させていただいているのは11人。
あ、結構いらっしゃるんですね、
はい、いらっしゃって、皆さんすごく協力的で、本当に申し訳ないくらい皆さんこう積極的に。
そうなんですね、はい、どこかにこう集まってお話を聞いたりとか。
そうですね、まあ、大体は私が出向いて、お伺いして、お話しするっていう感じな、その皆さんの住んでる地域の、例えばカフェとか、そういう静かなところでお話聞いて、はい、
っていう感じなんですけど。皆さん関東にお住まいの方ばっかりで、
関東と関西と半分ずつくらいですね。
そうなんですね、はい、関西の方も
いらっしゃって、はい、
じゃあその時は、まあ、東京からこちらに、
はい、来て大阪の中心街というか、はい、のとかでお話聞いて、
でそこでまあ1時間か2時間ぐらい、
そうですね、いろいろどうですかっていうこと聞いて、
そうですね、じゃあこれはまあ続けていく。
そうですね、続けていきたいなと。
ご自身の研究をずっとされてるんですね、はい、で研究所のお仕事も続けながら、
はい、
そうなんですね、
2本立てみたいな形で、
春からもその流れは変わらず。
そうですね、はい、
でこちらにはまあサンダは今日は久しぶりに帰ってきて、何か変わったところとか変わってないなっていうところとかありました？
なんかこう全体の雰囲気は全然、まあ変わってないなというか、懐かしいなという感じなんですけど、やっぱりお店だとか街の風景が多少変わっているところもあったりして、
そうなんだ、
なんかそういうところを見ると、変わったなっていうか、時間の流れが。
そうですね、お店ね、アウトレットもできましたしね。
そうですね、
できたの知ってました？
できたのは、はい、知ってはいたんですけど、はい、 なかなかそんな頻繁にも行かなくて、なんか気がついたら大きく面積が広くなってたりとか、いつの間にみたいな。
ねえ、まあ、少しずつね、松も変わりながらですけどね。
はい、
そうですか。じゃあ久々に三田にね帰ってきてもらって、で、まあ、先ほどトライアルウィークで来てくれたということでね、一緒に来てくれた、まあ、同級生2人、
はい、
ね、覚えてますか？
覚えてます、うん、覚えてるんですけど、なんかその後の交流が、その後はあまりこう交流しなくなってしまったので、今どうしてるかとか、まあ、逆にすごく気になるなと。
あ、逆にね、同窓会とかはどうしてますか？
同窓会、うん、コロナになる前は、うん、高校の時の同窓会とかも定期的にやってたんですけど、うんうん、やっぱりこの状況になってからはなかなか
できない、ね、
できなくて、そうですね、みんなもどうして、他の友達同級生もどうしてるのかなっていう感じが、
あの一時リモートでこう、ね、同窓会とか飲み会とかなんかわーってなりましたけど、
はい、ね、
あれは実際 やりました。
大学の友達とかとはやったんですけど、うん、こう三田の友達とはそういえばやってなかったなっていう感じで、
やってない、やった感じはどんな気持ちですか、のリモートで飲み会とか。
私は結構リモート飲み会好きだなと思いました、
うん、
あの帰りの心配をしなくていいっていうのが一番よく、私的には良くて、なんか多少ちょっと飲みすぎちゃっても、うん、まあ、そのまま寝ればいいし、
後ろに、ね、後ろにひっくり返ればもう眠れますもんね。
眠れるの で、あとまあ好きなものも食べれたりする、
自分で、
私は割と好きだなと。
あ、そうですか。あ、実際じゃあそんなもんなんですね。
そうですね。
そか、うん、で今週のねハニーエフのテーマが思い出に残る同級生なんですけど、
はい、
高橋さん中でなんかこう思い出残ってる同級生いますか？小中高、まあ、大学でもいいですけども。
そうですね、あの、まあ、思い出に残るというか、うん、まあ、今もすごく仲良くしてる、はい、あの高校の時の同級生の子なんですけど、うんうん、あの実はその子が、去年子供を出産されたんですね、はい、うん、でその子が子供を産むっていうタイミングの頃に、うん、はい、実は私もあの博士論文っていう論文をあの提出する時期とちょうどまあ近かったんです、
はい、
でそれがあのなんか私の中では運命的に感じてしまって、うん、その子もなんかこう頑張って子供を産むという一大イベントをして、はい、うん、私も研究者としては
論文を、ね、
出すっていうのは一大イベントなの で、
ね、
なんかこう近しいなと思って、でなのでそあの1ヶ月に1回くらいビデオ通話でちょっとこう、うん、最近どうっていう近況報告をお互いにしてたんですよ、
そうなんですね、
でお腹こんなに大きくなったよとかで私も論文これから進んだよとかっていうのをやってたおかげで、私多分その論文が完成させられたと思っていて、
そうです
か、なんでそれでこう伴走してくれて本当にありがたいなって思っていて、
お互いにね、
その子が一番こう今友達でっていうと、思い出のっていうとちょっとなんか過去の人みたいな感じ
が、まあ、今でも繋がってるね、
するんですけど、はい、
その論文はどんなことを書いたんですか？
論文はそのギャルママさんたちのことに関する、うん、あの論文内容をまとめたんですけど、
どれぐらいの文字数というかページ数というか、
文字数は、12万字くらい。
すごいな、12万字、
はい、ページにすると126ページとかですかね。
大変ですね、読むのになんか半年ぐらいかかりそう。私だったら
本当にあの、まあ、小難しく書いてるのであのあれなんですけど、
じゃあそれを仕上げて、はい、もうで結構大変なあれですね、論文書くってね、あのギャルママさんってちょっと話が戻ったり、はい、あっち行ったりしますけど、あのファッションのセンスって時代によって変わったりするんですか、この流れというか流行りというか。
そうですね、やっぱりそのギャル、いろんなこうファッションもストリート系とかギャル系とかあるわけですけど、うんうん、ギャル系の中でもやっぱり時代によるこう違いというか、はい、変化があって、やっぱりあの例えば2010年代とかっていうのは、はい、もういわゆる姫系って言って髪の毛もこう明るく金髪とかにしてもうぐるぐるに巻いて
持ってなんか
持ってみたいな時代もあったんですけど、その後はちょっとシンプルが流行していて、
そうなんですね、
こうギャル流のシンプルみたいなものをこう追い求めたりという感じで、なので
シンプルって言ってもどんな感じなんですか、ギャルの中のシンプル。
そこまでは盛らない、
盛らない。
ただ髪の毛の色とか、うん、色の明るさとか、うん、はあの変わってないんですけど、そうぐるぐる、ま、巻いてたところがちょっとストレート気味になったりとか、巻き方もちょっと緩くなったりとか、あとその洋服の色味とかも 昔かつてはちょっとこう派手な原色とかの組み合わせが多かったのが、はい、ちょっと白と黒でクールに決めるみたい
な
感じに今ちょっとこうトレンドが変化してたりとかするの で、
ね、
でまた今もまた変わりつつあるので、
今はどんな感じがこうギャルママさんの間は、
今はまたちょっとその90年代とかのギャルっぽい感じがちょっと復活して、95年ってあのルーズソックスとか入ってた、
あの頃、
はい、コロナがちょっとまたリバイバルしてきていると、はい、言われていて、実際にあの東京の渋谷とかは今ルーズソックスが流行ってたりするんですよね。
そうなんですか、
はい、なので、あの頃みたいにあの150センチのルーズソックスとかはないんですけど、
ね、レゴーマみたいですね。あったかそうだなと思いましたけど、
あったかいと思うんですけど ね、
履いたことある？
あります。
あるんですね。
一応、一応やってみたことあるんですけど、
ちゃんもルーズソックスを、
はい、あの世代ではなかったんですけど、なんかやっぱりこう研究の中で見てて、ルーズソックスってどんなものなんだろうと思って、ちょっと履いてみたりとかして、
そっからしば
らくあったかいなみたいな。
あれはずってこないんですか？
ずってこないように止めてるんですよ。
止めてるんですか？
はい、糊とか、まあ、使ってずらないように。
そんな努力があるんですね。
裏努力があってしてるんですけど。
そうなんだ。そのルーズソックスがまた復活、
はい、復活しつつあると言われているので、そうやって、まあ、また元に戻るというか、昔のようなものがまたブームになったり、またこれからもどんどん変化していくと思うんですけど、
当時だったアムラーとかそういう、
そうですね、そうですね、
ああいうファッションもまた戻ったりするんですかね。
来るかもしれないですね。
じゃあ私も短パン用意してちょっとスタンバイしとかないと、いつでもこう乗れるように、
リバイバル、
そうそうそう、ルーズソックスと短パンをこう、ね、用意して、おかしいですよ私がしたらね。そうなんですね。じゃあそういうのをもう継続してお話を聞きながら、
はい、
まあ、時代もそこから見えてきますね。
そ
ういうことでね、
やっぱりあの 無関係では全然ないので、その時の状況と
密接にね
関係しているので、
皆さんのこの、まあ、ファッションはそういう形でね、時代をこう食べ物のなんかこう好みとか流行とかもあったりするのか。
食べ物はどうなんですかね。その辺はあの調査では聞いたことないんですけど、やっぱりあの原宿とか東京の渋谷とか原宿とかは、でも一時タピオカブームが皆さんご存知のようにすごかったんですけど、それが過ぎ去ったなと思ったら、私の思うところだ、唐揚げが今なんか唐揚げ屋さんが多くなったなって思っていて、
私も子供の頃から唐揚げブームですよ。未だにブーム続いてますけど、
美味しいですけど、
そう、唐揚げブームですよまだ。
なんかあの、タピオカ屋さんがあったみたいに、その小さい店舗で街中にいくつもあるっていうのが、タピオカ屋さんから唐揚げ屋さんに変わったかなって思っていて、
そういうのをこう好んで皆さんがわー食べてるのはやっぱり10代とか、
そうですね、
ブームをこう支えているというか、ブームの中心にいるのは10代、
やっぱりそうですね、10代とか20代の、まあ、大学生とかそれくらいの子たちがあの写真撮ったりとかしながら、
ギャルママさんがこうブームになっているそういった食べ物とか、そういうのってあるんですか。
そういうのはどうですか、
ね、ギャルママさんってタピオカとかそういうのに唐揚げとか言ってるイメージあんまりないんですけど。
そうですね、やっぱりあのそういうところはお母さんなので、あんまりなんかこう食べ物でこう、なんですかね、これ
乗っ
かるみたいなのあんまり聞かないかなと。
なんかこだわりがずっとありそうで、おにぎり、そうですね、うちはおにぎりやなとか、
なんか特に私がこのよく交流させていただいている方の特徴かもしれないんですけど、あんまりお料理にこだわりが
ない、
ないというとちょっとあれかもしれないんですけど、あんまりそのなんかこう お弁当とかをデコるみたいなのもなんかやりますかって聞いたら、いやちょっとめんどくさいよねみたいな方が私の周りに多くて、なので多分そういうなんか好きな方ももちろんいると思うんですけど、
高橋さんの中のあの皆さんの中ではいない。
そうですね。あんまりその辺はちょっとこだわりが。
め
ん
どくさいが勝っちゃうタイプ。わかるな。私もそうですね。もう早く食べたい。
美味しいから
って。そうね。ちゃちゃっと冷たいって感じはね、思いますけど、そっか。じゃあそういうのも絡めると面白いかもしれませんね。
そうですね、
食べ物の傾向とかね。うんうん、あのご飯食が多いのかパン食が多いのか、
そうですね、
それによってこうね、あの環境も変わってくるので、 朝ごはんとかね、
そうですね、誰と食べるかとか、
どこで食べるか、家が多いのか外が多いのか、ね、それもちょっと関係してきそう、
今後の今後のテーマとして
ぜひ取り入れていただいて、いやますますじゃあ春から忙しくなるということで、個人的な高橋さんの夢っていうのは何かありますか、はい、
そうですね、
目標と言いますか、
目標は今、まあ、特任研究員として、仕事させていただいてるんですけど、はい、やっぱり元、大学の教授とか、はい、そういう大学教員の、まあ、専任のポストに就きたいなというふうに思って、恐れながら思っているので、
そうなんですね、
はい、いい
ですね、
そういうところを、はい、目指したいのと、あともう一つの目標は、この前書いた博士論文というのを、ちょっと本にして出版できたらいいなっていう野望があって、それを
読みますよ、
ぜひ、完成したらここでも、ご報告したいなと思いますけど、はい、ちょっとそれがまずは一つ目の大きな目標として、
本出しましょう、本ね、
頑張りたいなと思ってます、
いやもうぜひハニー出版でそれは出させていただいてベストセラーになってですね、夢の印税生活を、
いやそんなもうちょっとでも知ってもらえればそれで研究を
そうです、純粋な気持ちでねそういうのやらないとね、それは電子書籍とかになったりするんですかね、
どうですかね、ものによりますけど、例えば先輩とか同僚の先生たちだと電子出版も同時に、出してる方とかもいらっしゃるので、
最近タブレットで本読むようになったので、
ね、ちょっとそんな感じで
そうですか、ぜひ頑張っていただいて、はい、ね、本の出版も楽しみにしておりますので、
ぜひ頑張りたいと思います、
はい、体調を崩さないように東京での、ね、生活ね、はい、大変だと思いますけれども、頑張っていただきたいと思います、ということで今日はですね、10時台ゲストをお迎えしてお話をお聞きしました。トライアルウィークでね、1回目のトライアルウィーク生として参加してこれまして、現在は東京大学社会科学研究所特任研究員として活動されております高橋かなえさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またお待ちしております。